戦後史開封中国残留日本人。産経新聞に連載された戦後史開封中国残留日本人をポッドキャストで5回に分けてお届けします。案内役は私、ナレーターのバーバラ亜希です。第2話、中国残留日本人の帰国を決めた日中共同コミュニケ、その調印前夜となる昭和28年3月4日夜、日本代表団が詰めていた北京のホテルに一人の男が訪ねてきた。中国への接触を強め、後には民間大使を辞任する参議院議員の西園寺金活だった。西園寺は中国側の窓口である広州事会からのメッセージを伝えた。
我々は日本への招待を希望しています。
中国側の要望に日本側は慌てた。日本は当時台湾の中国国民党政府と国交を結んでいた。日本赤十字社の副社長だった葛西義介によれば、中国要人を日本に招くことは大陸中国との外交樹立に道を開きかねないと見られていた。日赤社長の島津忠次は、協定調印の当日、
返答は帰国後、関係各方面と打ち合わせをしてからにします、と即答を避けた。
日本に戻ってから副社長の葛西らが外務省に通っては水面下の調整を進めた。外務省アジア局長だった中川徹は、
日赤の葛西さんとは頻繁にお会いしました。中国は無視できない大切な存在であることは百も承知でしたが、台湾も目を光らせていました。結局は外務省は実質的な協力はできず、日赤が唯一の頼みという情けない状況でした。と話す。さらに、今では台湾の高官が日本に来るというと中国から抗議されますが、当時は全く逆でした、と振り返った。
しかし世論などに押されて外務省もついに折れ、政治活動はしないことなどを条件に広州事会幹部の入国を承認すると日赤側に伝えた。日赤は直ちに広州事会に招待の電報を打った。そして昭和29年10月30日、対日政策のトップである梁尚氏らによる戦後初の中国要人日本訪問が実現した。梁尚氏は残留日本人について、中国人と結婚し家庭を営む夫人が4700人、中国で働きながら暮らしている男性が800人余りと説明した。一方、日赤と外務省の間では一つの極秘工作が着々と進んでいた。11月4日、訪日団が泊まっていた東京日比谷の帝国ホテルに一台の乗用車が報道陣の目を避けるようにして滑り込んだ。降り立ったのは香港総領事館の首席領事から外務省アジア局第二課長に就任した小川平四郎。日本政府側の人間として中国からの訪日団と会談するのが目的だった。中国を所管する外務省アジア局二課は残留日本人の帰国問題について、当初から日赤に任せてある、訪日団の滞在中政府要人と会う予定はない、と説明していた。さらに台湾の大使も声明で、
日赤が広州事会を招待することは日本にとって不利、と述べ
日本政府に釘を刺していた。当時の日赤社員によれば、純粋な帰国推進を目指す日赤は 政治問題すれすれの際どい対応を迫られ、神経をすり減らしていたという。それだけではない。日中友好協会など二つの民間団体との仕事が何とも非効率だった。三団体は残留日本人の帰国推進という基本目的は一致していた。しかし、広州事会との連絡文書一つでも中国に配慮する二団体から中国への謝罪表現が足りないなどの注文が出たという。日赤単独だったらどれだけ時間と手間暇を短縮できたかわからないという認識が日赤にあった。小川はこう振り返る。二団体に足を引っ張られて困っていた日赤が、実質的な決定権を持つ両少子との仲介役を外務省に依頼してきました。政府の役人は会っちゃいかんという指摘はありましたが、外務省は人道問題という観点から大臣判断で踏み切ったんです。残留日本人の帰国問題はまさに戦後処理問題であり、実際には外務省が出ないと話が通じないというのも事実だった。台湾側には事前に外務省で実務を担う課長だけが中国側と接触し、大臣・局長は遠慮すると通知した。帝国ホテルでの会談は日赤主催の昼食会の形式が取られた。外務省からはアジア局第二課長の小川、中国側は梁少子らが出席した。小川によると、日本側は二団体抜きでスムーズに進めたいという日赤の要望を担当直入に切り出したが、梁少子は小川に静かに微笑みかけ、流暢な日本語でしかも明快に次のように答えた。二団体も一生懸命やっているし、帰国事業も間もなく終わる。そんなに心配することはないでしょう。次回第3話は、北京の日本大使館で中国側の警備兵が残留日本人を追い返した話をお届けします。案内役は私、ナレーターのバーバラ亜希でした。